ビジネスとか、成功について考えるときって、私たちはよく、マラソンみたいなものを想像しがちじゃないですか。
ああ、マラソンですか。地道にコツコツ走るっていうイメージですね。
そうそう。地道に良いものを作って、努力を重ねていれば、いつか必ずゴールにたどり着けるはずだ、みたいな。でも、もし、自分が汗だくで走っているすぐ横に、ものすごいスピードで進む動く歩道があったとしたら、どうでしょうっていう。
いやー、それはショックですよね。しかも自分より後からスタートしたはずの人が、その動く歩道に乗って涼しい顔で一気に自分を追い抜いていくわけですからね。
はい。
自分のこれまでの努力は何だったのかって思わず足を止めて戸惑ってしまう、そんな瞬間ですよね。
そうなんですよ。今日はまさにその動く歩道の正体を解き明かしていきたいなと思います。
はい。
これを聞き終わる頃には、今聞いているあなたが持っているビジネスとか人間関係の見え方、これがガラッと変わるような、とても面白い深掘りになるはずです。
楽しみですね。
今回徹底解説していくソースは、山中氏、通称山さんですね。山さんによるテキストで、影響力は数字で動く。だから人脈がなくても勝てる。という非常に興味深い資料です。
このテキストが面白いのはですね、いい商品を作れば売れるとか、サービスの質が高ければ評価されるっていう、私たちの根強い信仰があるじゃないですか。
ありますね。やっぱり良いものを作りたいっていう。
ええ。でも現実は全く違うメカニズムで動いているって指摘している点なんですよ。
違うメカニズムですか。
はい。ビジネスで結果を出す人と出ない人の決定的な差っていうのは、純粋な能力とか努力の量ではなくて、影響力というものをどう扱っているかにある。と、それが今回のテーマの本質ですね。
なるほど、影響力ですか。影響力ってよく聞く言葉ですけど、すごくふわっとしてるというか、カリスマ性とか生まれ持ったオーラみたいなものとして捉えがちですよね。
ええ、わかります。目に見えないものだと思いがちですよね。
そうなんですよ。でも今回の私たちのミッションは、その影響力がいかに明確な数値として機能しているか、そして人脈作りとか交流会が苦手な人でも、どうすればそのゲームに勝てるのかっていう、その戦略をあなたと一緒に探求していくことです。
本当に重要なポイントですよね。まず大前提として、人間の脳っていうのは非常に省エネにできているということを理解する必要があるんです。
省エネですか？
ええ。見知らぬ人とか新しいサービスを一から自分自身で評価するのってものすごくエネルギーを使うんですよ。
ああ、確かに本当にいいのかなって調べるのは疲れますからね。
そうですよね。だから私たちは無意識のうちに誰かの評価を借りて信頼のショートカットをしようとするんです。テキストではこの信頼のショートカットがまさに影響力の数値の移動として見事に可視化されているんです。
ああ、なるほど。影響力を数値として見るっていう視点ですね。これ、ソースに登場する関西の家具職人の南さんっていう方の事例がものすごく生々しくて分かりやすかったんですよ。
はい、南さんの事例ですね。
彼女は最初、職人としての技術はすごく高かったのに、認知度が低くてビジネスの規模も小さかったんですよね。この時点での彼女の影響力の数値を仮に100とします。
ええ、質の高い家具を作っているのに、それを知っている人が圧倒的に少ないっていう状態ですね。
はい。でも、ここから彼女は YouTube 番組の令和の虎に出演して、投資家の桑田さんっていう方との接点を持つことになるじゃないですか。
そうです。そこが大きなターニングポイントですね。
そう、ここで桑田さんに気に入られたことが劇的な変化を生むわけなんですけど、テキストだとこれを単に運が良かったって片付けないんですよね。
数値の移動として説明していますからね。
そうなんです。桑田さんの影響力が仮に5000だとしたら、関係性ができた瞬間にそのうちの1000が南さんに移動してくる。つまり、南さんの影響力は100から一気に1100に跳ね上がるわけですよ。
これがまさに先ほどの信頼のショートカットが起きた瞬間なんですよ。
はいはい。
桑田さんが認めた人だっていう文脈が加わることで、世間の人々が持っている桑田さんへの既存の信頼が、そのまま南さんへの信頼として上書きされるんです。
なるほど。
つまり、影響力という見えない力が、明確な数字として人から人へ移動しているっていうことですね。
いやー、これってちょっと独自の例えになっちゃうんですけど、RPG ゲームでいう装備みたいなものですよね。
ああ、ゲームの装備ですか。
はい。主人公の基礎ステータス、つまり南さんの家具を作る技術自体は、昨日と今日で何も変わっていないのに。
ええ。
有力者からの紹介っていう超強力なアイテムを装備した瞬間にいきなり攻撃力が10倍に跳ね上がるような、そういう感覚ですよね。
その例えすごく適用していると思います。そしてですね、その強力な装備はさらに別次元の装備を呼び込むんですよ。
おお、どういうことですか？
桑田さんとの関係性ができた後、今度は影響力10万を持つ光さんに紹介されて仕事をもらうことになりますよね。
はい、ありましたね。
すると今度は光さんから4000の影響力が移動してきて、南さんの影響力は合計5100になるんです。
うわー、5100ですか。
ええ、最初の100から見たらもはや全く別のゲームをプレイしているようなものなんですよ。
確かに、光さんが南さんの仕事を受け入れたのも、南さんの技術をゼロから厳密に評価したっていうよりは、あの桑田さんの紹介だから間違いないだろうっていう、そういう心理が働いた結果なんですね。
そういうことなんです。ビジネスはサービスの質だけではなくて、誰からの紹介かで9割決まってしまうことがあるっていう、これが現実のメカニズムなんですよ。
なるほどな。技術を磨くことも大切ですけど、この変数を無視するのは非効率すぎますね。ただ、ここまで聞いていて、ちょっと待ってくださいって思う部分もあって。
はい、何でしょう？
影響力を他人から引っ張ってくるのが最適解だとするなら、それって結局いかに強力なコネを作るかとか、有力者に気に入られるかっていう人脈至上主義ってことになりませんか？
ああ、そう聞こえてしまうかもしれませんね。
ですよね。もしリスナーのあなたが他人の顔色を伺いすぎたりとか、場の空気を読むだけでどっと疲弊してしまうタイプだったら、このゲームには一生勝てないんでしょうか？
その疑問は非常に鋭いです。実際ソースのテキストでも、人脈による影響力のブーストは強力である反面、大きな罠があると警告しているんですよ。
罠ですか？
ええ、それがまさに HSS 型 HSP と呼ばれる気質の人たちが直面する壁なんです。
ああ、 HSS 型 HSP、 刺激を求めるんだけど同時に非常に敏感で疲れやすいっていう気質ですよね。
そうです。ビジネスを大きくしたいとか、新しい世界を見たいっていう野心はあるんですよ。だから無理をして交流会に行ったり、有力者に会いに行こうとするんです。
はいはい。
でも相手の些細な表情の変化を読み取りすぎたり、その場の力関係に気を配りすぎたりしてしまって、結果的に肝心の関係構築に至る前にエネルギーが完全に枯渇してしまうんです。
なるほど。関係性を広げること自体にエネルギーを使い果たしちゃうんですね。それじゃあこの影響力の移行ゲームに参加することすらできないじゃないですか。
そうなんですよ。それが現実なんです。
じゃあそういう人脈作りが苦手な人にはもう勝ち目はないんでしょうか？
いえ、テキストはそこに対する明確な救済策、もう一つのルートを提示しているんです。
おお、ここからが本当に面白いところなんですが、対面での人脈構築以外の別ルートがあるんですね。
ええ、影響力は人脈だけではなくて SNS でも全く同じように数値化して増やせるんです。
SNS で数値化ですか？フォロワー数とかアクセス数とか、そういうことですか？
その通りです。例えばあなたの投稿が毎回10万人に届く状態になれば、それは100万人規模の影響力を持っているということになります。
なるほど。でも誰の紹介もなしに、どうやって見ず知らずの大勢から信用を獲得できるんでしょうか？
ここで働くのが心理学でいう単純接触効果なんです。
あ、単純接触効果、何度も見かけるうちに好きになるっていうあれですか？
ええ、そうです。人間は何度も繰り返し見かける人に対して無意識のうちに安心感とか信用を抱くメカニズムがあるんです。
はい。
これによって特定の誰かからの紹介というトリガーがなくても、アルゴリズムと数値が紹介者の代わりになってくれるんですよ。
ああ、なるほど。なんかすごく腑に落ちました。人脈を使って一気に影響力を得るのが、銀行から一気に数千万円の融資を引き出すみたいな信用の前借りだとしたらですよ。
はいはい。
SNS での発信っていうのは、毎日コツコツと高金利の定期預金に積み立てていくような信用の蓄積みたいなものですね。
まさにその通りです。素晴らしい例えですね。そして何より重要なのは、 SNS での信用の積み立ては誰かに気に入られる必要がないということなんです。
ああ、他人の顔色をうがう必要がないんですね。
そうです。自分自身が紹介者になれるこの構造こそが HSS 型 HSP の方にとって最大の武器になるんですよ。
なるほどな。じゃあ具体的にその信用の積み立てをどうやって成功させるのかっていう実践的な話に移りたいんですが。
ええ。ここがテキストの最終的なポイントになります。影響力は見えない感覚ではなくて測れる数値であると認識すること。だからこそ戦略が立てられるんです。
戦略ですか。具体的にはどういうことでしょうか。
どの投稿が伸びたのか、どのテーマが読者に刺さったのか、あるいはどの時間帯に発信するのが一番反応が良いのか。
はいはい。
そういった数値を計測し分析し続けるんです。そうすることで偶然ではなく再現性を持って影響力を伸ばしていくことができるんですよ。
つまり静かな部屋に一人でいながらにして誰にも気を使わずに確実に影響力という名の代を築けるわけですね。じゃあリスナーのあなたが今すぐ意識を変えるべきことってズバリ何でしょうか。
まずは影響力を感覚で捉えるのをやめて数値で見ることです。そして日々の発信で少しずつその数値を増やし、紹介されなくても選ばれる状態、つまり自分チャンネルを完成させることですね。
自分チャンネルですか。いい響きですね。
ええ、これこそが人脈がなくても勝てる最強の戦略なんです。
いやー、本当に見え方がガラッと変わりましたね。今回の深掘りを振り返ると、やっぱり人脈がないから無理っていうのは完全な誤解だったんだなって痛感しました。
そうですね。
今聞いているあなたには再現性が高くて、しかも消えにくい、全く別のルートが用意されているっていうことをぜひ覚えておいてほしいですね。
はい。そしてですね、最後に私から一つ少し議論を広げるような問いをあなたに投げかけてみたいと思うんです。
おお、何でしょうか。
今日学んできたように、影響力や信用がアルゴリズムを通して数値として完璧に設計できて蓄積できる時代ですよね。
ええ、誰でも自分チャンネルを持てる時代です。
では、もし世界中の誰もがこの戦略を理解して全員が高い影響力の数値を持ったとしたら。
わあ、全員がインフルエンサーみたいな状態ですね。
そうです。その時、私たちが最後にこの人を信頼しようと決断する決め手となるのは数値化できないどんな要素なんでしょうか。
ここに残るもの、アルゴリズムが最適化されたその先にある人間的な何かっていうことですよね。
ええ、ぜひあなたの自分チャンネルを育てながらこの問いについても考えてみていただければと思います。
はい、本当に考えさせられますね。あなたのお城の頂上にどんな旗が立つのか、私たちもすごく楽しみにしています。それでは今回の深掘りはこの辺で。